恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
私たちは今イエスの心を共有するというテーマのもと、イエス様が語られた三条の教えを毎週日曜日に見ています。先週本田牧師は心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものであるについて、天国は心貧しくまた謙遜に生きる者たちのものであるということを話してくださいました。そして今日はその続きの言葉となります。マタイの5章4節を見ていきます。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう。私は仕事柄多くの喜びに立ち会います。そして同じように多くの悲しみにも立ち会います。悲しみはこちらから求めずとも、あちらから私たちに近づいてくるものです。そしてこの世はできるだけその悲しみを避けるように、巻き込まれないようにと私たちに教えます。その悲しみの場面で、あなたは悲しんでますね、とても幸いなことですねと、もし私が言いましたら、人々は絶句するでしょう。おそらく私は追い出されるでしょう。もしかしたら蹴飛ばされるかもしれない。私たちが今向き合っているこのキリストの言葉は、このように私たちの常識を一した言葉なのです。イエス・キリストはここでもう悲しまなくてもいいよとか、悲しんでいる人たちは不幸ではないんだよと言っているのではありません。悲しむ人たちはなんと幸いなことなのかと言っているのです。今なら、今日なら、この言葉はネットで炎上してしまうことでしょう。どうして悲しんでいる人たちが幸いなんでしょうか。そしてその悲しみとは一体何なんでしょうか。この言葉を理解するのに役立つ言葉、ソロモンの言葉を引用しましょう。祝宴の家に行くよりは喪中の家に行く方が良い。そこには全ての人の終わりがあり、生きている者がそれを心に留めるようになるからだ。悲しみは笑いに勝る。顔の曇りによって心は良くなる。現代において多くの人々は快楽や笑いを求め、どうしたら愉快に過ごせるかということを求めて生きています。しかしソロモンは、喪中の家を訪ねて死について考える方が、祝宴に行って楽しく過ごすよりもいいと言います。喪中の家において、人間は、我々は、必ず死ななければならないということを私たちは知ります。そして自分も例外ではないことを心に留めます。およそ人の悲しみの最大のものは私たちが死ぬことです。生きる意志があるにもかかわらず、死ななければならない。この悲しみは私たちを打ちのめします。聖書を知る者は、なぜ人が死ななければならないのかという問いに対する答えを 持っています。アダムとエバがあの禁断の実を食べたことにより人は死ぬようになったと聖書は明確に書いているからです。創世記2章16から17、主なる神はその人に命じて言われた。あなたはそののどの木からでも心のままに取って食べてよろしい。しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。彼らが禁断の実を食べた後、神が言われた通りの変化がこの世界に起きました。そう、それは人は誰しも 100% 必ず死ぬということです。そして同時にその時から人間の肉体は老いる宿命を負い、何かしらの生理現象に生理現象により病を抱え、怪我により肉体は損なわれ、そして死に向かうようになりました。イエス・キリストには親しい友がいました。ベタニアのマルタ、マリア、そしてラザロという兄弟姉妹です。そのラザロがある時死にました。イエスはラザロが死んでからしばらくしてその亡骸が置かれた彼の姉妹がいる場所にやってきました。ヨハネ11章33から36。イエスは彼女が泣き、また彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になり、激しく感動し、また心を騒がせ、そして言われた。彼をどこに置いたのか。彼らはイエスに言った。主よ、来てごらんなさい。イエスは涙を流された。Jesus wept。するとユダヤ人たちは言った。ああ、なんと彼を愛しておられたことか。イエス・キリストはラザロの死を悲しみました。その時イエス様は激しく感動し、心を騒がせ、そして涙を流されました。この感動というのは、聖書の言語であるギリシャ語を見ますと、馬が鼻を鳴らすということを意味するそうです。それは、蝶がねじ曲げられるような、憤りの伴う感情だとも言います。人の死に伴う感情は悲しみです。しかしイエス様は、その悲しみと共に、激しい憤りを感じたのです。イエス様は、何に憤りを感じたのでしょうか。それは、愛する者が死ななければならないという、その根源的な理由である、罪に対する憤りです。そしてイエス様は泣きました。なぜイエス様は泣いたのか。この一文を読むときに、その涙は、ラザロの死を悲しむというよりも、イエス様はその死を悲しんでいる者たちの姿を見て泣いたということがわかります。ラザロが心臓発作を起こしたとか脳梗塞になったということではなくて、人は誰しもその罪ゆえに望まなくとも死ななければならないということをイエス様は悲しまれました。アダムとエバが犯した罪はさらにこんな影響を世界に及ぼしました。あの実を食べた二人に神様は語りかけました。創世記3章16から19。次に女に言われた。私はあなたの産みの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。それでもなおあなたは夫を慕い、彼はあなたを治めるであろう。さらに人に言われた。 あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。地はあなたのために茨とアザミとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは額に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。このことにより、女は苦しんで子を産むことになりました。世界には三大激痛というものがありまして、諸説があるようですが、その中にこの陣痛も含まれています。人の誕生が苦しみと共に始まるということは、まさしくその後の人間の人生には苦しみが伴うことが暗示されています。またこのことにより、天と大地は呪われ、自然は人間に刃を向くようになりました。今日一体どれだけの人間がこの自然の暴走により、その財産や命を失っていることでしょうか。そして私たちの労働には苦労が伴うこと、時にそれは徒労に終わるということもここに明記されています。このことについてあえて説明する必要はありませんでしょう。皆さんよくご存知だと思います。そして最後に、人はどんなにその名を挙げても、どんなに財を築いても、それらを何一つ持参せずに皆土に帰るのです。これらのことを私たちは何と呼んでいるかご存知ですか。私たちはこれらのことを不条理、理不尽と呼ぶのです。不条理、理不尽とは、道理に合わないこと、物事の筋道が通らないことを意味します。自分の身になんでこんなことが降りかかったんだろうか。その理由がわからないという、不条理なことが人生にはたくさんあり、私たちはそれを悲しみます。どうか覚えてください。神は、その初めに、完全な物事の筋道を作りました。しかしその筋道は、アダムとエバが禁じられていた実を食べたこと、すなわち人間の罪により歪められました。私たちの罪こそが、この世界の理不尽な出来事の原因であり、その背後にあるものなんです。よく、神がいるのなら、なぜこのようなことが起こるのかと問う方がいます。その発言の背後には、結局のところこれら不都合なことの原因は、神なのではないかという思いがあります。思い起こしましょう。アダムがあの実を食べたとき、彼は、その責任を妻エバと、そのエバを彼に与えた神になすりつけました。そして夫から指さされたエバは蛇にその責任を向けたのです。我々は彼らの血を引いているものです。私たちは苦悩や理不尽な問題に向き合うとき、アダムがエバにその責任をなすりつけたように、私たちもあの人、この人と自分以外の責任者を探し求めます。エバがサタンであるヘビにその責任をなすりつけたことと同じことを私たちは今もしています。エバが、私たちは何でもかんでも、自分が直面する問題をサタンのアタックだということがあります。 確かにそれは正しい一面もありますでしょう。しかしあの時エヴァがあの実を食べたのは全てサタンのせいなのでしょうか。エヴァはサタンのアタックを受けてしまった気の毒な犠牲者なのでしょうか。サタンは確かに彼女を誘惑しました。しかしその誘惑に従ったのはエヴァなんです。自分の心の問題、罪の問題を棚に上げて、人のせい、サタンのせい、神のせいとすることによって私たちは束の間を慰めを得るかもしれません。しかし主イエスがここで言っている慰めは、このようなコンフォートゾーンに身を置くことではないのです。ここに安住することにより、自分が抱えている心の問題に向き合うことがないのなら、私たちの問題が解決されることはないでしょう。主にある皆さん、神は私たちの人生を私たち以外の人に託してはいないのです。神は私たちに私たちの人生を託しているのです。主イエスは言われます。あの人、この人ではなく、自らの罪を悲しむ者は幸いだ。その人はその悲しみを完全に包む私の慰めを受けるであろう。私たちの間に起こる問題の数々、今日その中心で一番悩ましいのは人との関係でありましょう。現代人は多くのストレスに苛まされています。その多くは人間関係です。先ほどの創世記にはアダムとエバが実を食べた後の世界では女性が男性に支配されるというようなことが書かれています。悲しいかな、今日も女性が抑圧されている国地域は多く、人間のこの長い歴史はまさしくこのことがまかり通ってきた歴史でありました。神様は人間を公平に作られたのに、そのところに力の関係が生まれることがここには暗示されています。この社会を形成する男と女の間がこのようにこじれてしまうということは、男女関係のみならず私たちの互いの関係がいびつなものとなるということです。そしてそれは私たちが日々見聞きして経験していることです。そしてその関係の混乱や破壊はどこから来ているのかと、一つ一つその原因を探っていきますのなら、その行き着く先に私たちの心、そしてその心と対立する誰かの心があると思うのですが、皆さんはどう思われますか？その心には何があるのか。エゴがあり、プライドがあります。妬みがあります。自分が認められないという不満と怒りがあります。自分の心にこれらのものがあり、対峙する人の心にも同じものがあるとするのなら、私たちの間に何が起こるかを想像することは決して難しいことではありません。いじめの問題しかり、汚職問題しかり、飲酒運転しかり、戦争、果ては環境問題まで、その背後にあるものは、この人間の罪にまみれた心です。自分の願いや自分がしたいことだけを主張し、相手がそれに従うことを願うのなら、そこには衝突しか生まれません。それがエスカレートしていくのなら、 私たちの間に不信感が生まれ、やがてそれは怒りに変わります。私たちがこのような自分の心に気がつき、謙虚に真実にこの心に向き合うときに、私たちの心に湧き上がってくる感情こそが悲しみなんです。この一週間、私の頭の中を巡っていた言葉があります。その言葉はあのインドのスラムに生涯を捧げたマザー・テレサの言葉です。彼女は言う。悲しそうな顔をしている人を見ると、この人はまだ何かを手放すことができないのだなと私は思います。また19章には一人の金持ちの話があります。彼はイエス様に尋ねます。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらいいでしょうか。その彼の心には自分は完全に律法を守ってきたという自負心がありました。彼の心には自分に足りないものなどはないだろうというプライドがあったんです。ですからきっと彼は、いいや、あなたにはもう足りないことはない。それで十分だ。よくやってるねというイエス様の言葉を期待していたことでしょう。その彼にイエス様は言いました。マタイ19章21節。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰ってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、手に宝を持つようになるだろう。そして私に従ってきなさい。この言葉を聞いた青年は何と反応したでしょうか。そうしますと言ったでしょうか。22節。この言葉を聞いて、青年は悲しみながら、主イエスのもとを、この言葉を聞いて青年は悲しみながら立ち去った。たくさんの資産を持っていたからである。彼はがっくりと肩を下ろして、悲しみながら、主イエスのもとを立ち去っていきました。あたかも主イエスは彼がそのようなことができないということを前もって知っていたかのように、彼をあえて悲しませました。イエス様は自分を第一とし、自分の義を立てる彼にはっきりと、彼の弱さと限界を示し、彼の不完全さを示されたのです。そして彼はそれを悲しみました。この悲しみとともに、この青年がどのような人生を送ったのか聖書は記していません。彼が自分のプライドに気がつかされ、その心を悲しみ、悔い改めて主の大きな慰めに包まれたことを願います。パウロはこの悲しみについてこう書いています。第二コリント7章8節から10節。そこで、たとえあの手紙であなた方を悲しませたとしても、私はそれを悔いていない。あの手紙がしばらくの間ではあるが、あなた方を悲しませたのを見て悔いたとしても、今は喜んでいる。それはあなた方が悲しんだからではなくて、悲しんで悔い改めるに至ったからである。あなた方がそのように悲しんだのは、神の御心に沿ったことであって、私たちからは何の損害も受けなかったのである。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死をもたらせる。世の悲しみは私たちに自分を責め、傷つけ、もしくはその責めを誰かに押し付けて、どうにか自分を保とうとさせます。言うまでもなく、そこには何の解決も希望もありません。しかし神様の御心に沿った悲しみは、私たちを生かします。私たちを慰め、私たちを救います。 神の御心に沿った悲しみは私たちを神様の御前に出ることを促し、悔いのない悔い改めに導きます。そして神はその悔いた心を過労しめられず、人知を超えた慰めを持って私たちを包んでくださるんです。それこそが主が私たちに求めている人生なのです。イエス様は十字架におかかりになる直前にゲッセマネの袖で父なる神に祈りました。その時にイエス様は何と祈られたか覚えていらっしゃいますか。マタイ26章38節。そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていてほしいなさい。十字架につく直前、イエス様は死ぬほどの悲しみを感じていました。皆さんは、これまでに死んでしまうのではないかと思うほどの悲しみを経験したことがありますか？キリストの悲しみは何だったのか。人の悲しみの根源にある罪の、人間の罪の裁きを私たちに代わり、十字架の上で一身に受け止める。その悲しみがイエス様のお心を圧倒したのではないでしょうか。そしてその十字架の死により、私たちが罪を悲しみ続けることがないように、ご自身の命と引き換えに私たちに罪からの完全な許しをお与えくださったのです。そう、それはひとえに愛と慰めに満ちた一言を私たちに語りかけるためです。あなたの罪は贖われた、あなたはもう大丈夫だ、安心して生きなさい。ですからイエス様は言われたんです。悲しむ者は幸いだ、あなたはこの不動の慰めを私から得るからだ。主にある皆さん、どうかお心にお留めください。この主の慰めは、悲しみを経なければ受け取ることができないものです。私たちが自分の罪に気がつき、それを悲しむことがなければ、主が無条件でくださる救いの意味はわからないし、その無限の愛を受け止めることはできないのです。主イエスは罪がもたらす死という理不尽な力が、心から愛している者たちを悲しみのどん底に突き落とすのを見たのです。主はその罪に腹渡が煮え返るような憤りを感じたのです。そしてこのお方はその罪から私たちを救い出す唯一の方法は、ご自身が私たちの罪の身代わりとなり十字架にかかる以外にはないということを知っていたのです。その主が言われるのです。悲しむ者たちよ、あなたは幸いだ。あなたの悲しみは、あなたの悲しみを私は私の命と引き換えに受け止めた、だから私の慰めに包まれなさい、その慰めによって生きていきなさい。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう。お祈りしましょう。 Let's pray。 天の父なる神様、今日私たちはこの世では聞くことのないあなたの言葉に向き合いました。 Heavenly Father, today we looked at your word which we do not hear in this world。 私たちはこの世界において私たちを苦しめ悲しめ私たちに死をもたらす根本的な原因なる罪について見てきました。We have looked at the sin as the root caused of our suffering, sorrow and death in this world. 私たちがこの罪を世界のあちこちに見出し、さらにその罪を自分の心に認めることは私たちにとりまして大きな悲しみです。It is a great sorrow for us that we find this sin everywhere in the world and even more so in our own heart.しかしその悲しみを経て、あなたの元に立ち返るものを、あなたはその十字架の愛と許しにより慰めてくださるということを今日確認しました。However, we confirmed today that you comfort those who turn to you through their mourning with the love and forgiveness of your cross.主よ、この世界は多くの偽の慰めで満ちている場所です。その中であなたからだけいただける真の慰めを受けることができますように。Lord, this world is a place filled with many false comfort. In the midst of it all, may we receive the true comfort that comes only from you.そのためにあなたの前にへり下ることができますよ。May we humble ourselves before you for this purpose. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
Living in Jesus Ministries は無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。